ドリームキングダム、由美子ボイス、風のように。こんばんは、パーソナリティの由美子です。この番組は毎月第2金曜日夜7時からオンエア。 JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお送りしています。この番組はシンガーソングライター由美子の夢がいっぱい詰まった歌をお届けするとともに、リスナーの皆さんの夢もみんなで応援する双方向の番組です。ツイッターのコメントもお待ちしてます。私もリアルタイムで見てますよ。それからツイッターのアカウントは由美子アンダーバー FM です。ツイッターで検索するときは由美子スペース FM で探してください。赤いワンピースを着たギターを持った私がきっと見つかるはずです。待ってます。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。シンガーソングライターの由美子です。さて皆さん、ゴールデンウィークどんな風に過ごしましたか？1週間前がゴールデンウィークだったんですよね。なんかもうあっという間に過ぎちゃってちょっとびっくりです。天気がいい日が多かったですよね、今年は。私はですね、久しぶりに仲間と集まって公園でパークヨガと、それからその後みんなでお弁当を広げてピクニックをしたりしました。久しぶりに裸足で芝生の上を歩いたり走ったりして、ちょっとチクチクしましたけれども、なんかこう大地とつながった感じでとても楽しかったです。でそれ以外はですね、電車に乗ったりバスに乗ったりで、ちょっと温泉に入ったりして、なんかね、こう自然に触れて心を緩める時間が持ててよかったなというふうに思いました。そして、ゴールデンウィークが終わり、昔のイベントとか集まりとか、そういったものがどんどん復活してますよね。なので今とってもウキウキワクワクしています。今日最初の曲なんですけれども、久しぶりにギター伴奏で歌を録音してきました。1年か2年ぐらい前かな、やっぱりゴールデンウィークの期間にこう仲間と集まったんですね。で国内各地とか海外にあちこち散らばっている仲間が急に東京に帰ってきて、でみんなで公園に集合したんですよ。で10年前とは違って、それぞれみんな小さい子とかいたりして、まあこうね、変化はあったんだけれども、それでもこう以前と変わりなく、こうあっという間にこう打ち解けてね、昔のようにたくさんお話ができて楽しかったなと思いました。で帰る時はね、なんかねすごく軽かったんです。じゃあまたね、そんな風な感じでね、次会おうとかそういう約束とか全然しなくて、でもね、みんなそれぞれ自分の持ち場に散っていったんだけれども、でもまたいつかきっと会えるからそれでいいんだな、なんていうふうに思いました。そんな気持ちを込めて歌を作りました。神様がくれたバカンス、聞いてください。
突然現れたどこでもドアは、神様がくれたバカンス。久しぶりに会う、元気だった、ただそれだけで、日焼けした髪、汗ばむ薄化粧、言葉手話消えてた。今はまだ住むところは決めない、すぐに旅立つから、小休止、緑がぎゅっと詰まった公園で、風が背中を押す、見えないテント電話、せずない天体ショーで、100年に一度のチャンス、それが今日突然現れた、どこでもドアは、神様がくれたバカンス、今と未来を束の間繋ぐ、だからきっと あれから僕らは遠い未来に来た。消し印のない手紙に導かれ、互いの存在確かめてまた散ってく月の約束はない。信じるもの、大切なもの、失ったもの、守りたいもの、たくさんのもの抱えたままで思い知るし、帰り道で見たどこでもドアは神様がくれたバカンス、バイバイと手を振って、時が来ればきっと扉はまた開くよ。突然
神様がくれたバカンス聞いていただきました。ありがとうございました。なんかね、あの天気の良かったゴールデンウィークのあの気分を思い出してもらえたら嬉しいなというふうに思います。で、私は今年ゴールデンウィークね、あの神戸の動物園に行ってきたんですよ。なんかね、この動物園はその病気で療養中のパンダさんがいて、でクラウドファンディングで支援を、ま、こう寄付をね求めていたんですよね。でそれにこう協力をしたら、こうお礼でチケットをいただいたので、じゃあ行ってこようかなというふうに思って行ってきたわけなんです。ちなみに日本でパンダがいる動物園って3カ所だけなんですよね。ちょっと私も知らなかったんですけど、東京の上野動物園、和歌山県のアドベンチャーワールド、そして今回私が行ってきた神戸の王子動物園ということなんですよ。で神戸の王子動物園には2000年から2頭のパンダが、まあ、いるんですね。で神戸と中国の天津市が友好都市の提携を結んでいるっていうこと で1995年に阪神淡路大震災がありましたよね。でこの時に神戸の人たち、特に子どもたちを元気にしたいということで、2頭のパンダが中国からやってきたということで、ああありがたいなと思います。でオスは残念ながら亡くなってしまったんですが、メスは今年28歳、人間っていうと80歳を超えるおばあちゃんパンダなんですよ。で名前はタンタンって言うんですけど、タンタンさんっていう風にみんなにこうすごくね、可愛いよねタンタンさん、そう親しみを持ってこうなんていうかな、みんなに愛されてるということなんですよ。ところがこのタンタンさんがですね、2年前に心臓の病気になってしまって、で飼育員の方と獣医さんがもう24時間体制で看護とかね治療に当たっていたんです。で例えばこう病気でね、お腹に腹水、水が溜まるわけですよ、お腹に。そうすると注射針をタンタンさんのお腹に刺して、まあ、水を抜かなきゃいけないんだけれども、相手は動物ですからね、まあ、いろんなこう試行錯誤、いろんな方法を編み出したりするんですよ。でお薬もね飲まなきゃいけないんだけれども、パンダってやっぱりこう匂いに敏感だから、そうするとこう甘いこう果物に練り込んだりとか、まあ、いろんなことを考えるわけですよ。で元気になってもらうために竹をねたくさん食べてもらわなきゃいけないんだけれども、タンタンさんは病気で竹が食べられなくなってしまったんです。食欲なくなっちゃったんだろうね。それでどうしようということで、いろんなこう流動食とかね、甘いジュースとか、まあ、いろんなものを探してタンタンさんに元気になってもらおうってことで取り組んだりとか、まあ、とにかくまあいろんなことをやっていて、で私も少しね応援できたらなと思ってクラウドファンディングで寄付をしたら、まあ、入園券が送られてきたということなんです。でタンタンさんは病気が治りまして、で今年の12月に 中国に帰る予定なんですって。なので中国に帰ってしまう前に会いに行きたいなと思って参ってきたんですけれども、残念ながらこのゴールデンウィーク期間中はね、なんか体調を崩してしまったということで、あの療養中でお休みでした。はい、やっぱりゴールデンウィークは人がたくさんいるし、あと夏のように暑かったからね、やっぱりこれからの季節はこうね、空調とか換気とかやっぱり温度管理が大切ですよね。なので年末まで頑張って、まあそんな気持ちです。でタンタンさんには会えなかったんですけれども、いろんな動物がいっぱいいてね、あの羊と一緒に散歩したり、あとはねカピバラのねお腹をこうな、ね、なでなでしたりとかね、あの本当に動物たちとこう触れ合って楽しい時間を過ごすことができました。でね、今回動物園に行って、まあ、癒されたっていうのもあるんですけれども、あの動物園が動物に対してどんなことを考えているのか、どういうスタンスで、まあ、接しているのか、まあ、そういったことを知るすごくねいい機会になったんですね。例えばあの象って、まあ、こうなんていうかな、地面に置いてある果物をこう取って食べてるイメージがあると思うんですけれども、あの野生の象って実際はあの木の上の高いところにある枝とか葉っぱをね食べるんですって。だからこの鼻を高く上げて高いところをね食べる、その動作というのが野生に近い行動、この野生に近い行動を引き出すためにこの動物園ではあえて高いところにも餌場を設けたりしてるとか、それをねあの環境エンリッチメントっていう言葉で説明したりして、そんな看板がねあの象の檻の前に分かりやすく掲示されてるんですよ。そんな形でいろんな動物のその飼育エリアの前にいろんな説明、この動物にはこんなケアが必要ですとか、こんなトレーニングをしてるんですよとか、いろんな説明があって、この動物園の考え方、アクション、スタンス、そんなものが分かってとても勉強になりました。でやっぱりこのコロナ以降、動物園のクラウドファンディングってすごく増えたなって思うんですよね。でこの神戸の王子動物園も開園から70年が過ぎて、この老朽化した設備をこう建て直していくだけでもお金がかかる。なおかつ気候変動とか、この餌の仕入れ確保の問題とか、あとは動物たちがよりよく暮らすためにどんな風に動物園を運営していくべきかとか、やっぱり課題がすごく多いんだなっていうふうに思いました。で絶滅危惧種ってよくね聞くんだけれども、動物園も同じなんですよ。動物園のところにこう赤とか黄色のシールが貼ってあるんだけれども、この動物園のほとんどが絶滅危惧種もしくは何らかの保護が必要な動物たちだったんですね。そうすると種の保存みたいなことも動物園の大切なテーマなのかなとか、子どもたちがいっぱい来るから子どもたちに動物のことを考えてもらう、そういう教育的なことも動物園のミッションなのかなとか、なんかね楽しかったのと、あとすごくいろんなことを考えて、まあ、勉強になったっていうかね。なので私も動物好きなので、動物園とか動物のこと今後も考えていきたいし、自分ができることがあったらなんかしていきたいな、そんな風に思いました。はい、ということで、次の曲に行きたいと思うんですが、次の曲はですね、これまた5月に作った曲なんですが、あのこれまで何回かギターで聴いてもらったんですけど、配信用にがっつり新しい音源を作ってきたので聞いてもらいたいと思います。テイラーが言うには、どうぞ。
特別な言葉じゃない、特別な力じゃない、だけどあの人は言った、止まない、雨はない、届けたいものがある。空はいつも通り青かった、花はいつも通り優しかった、ただ違う私がいたの、ただ違う世界がそこにあった。進んではつまずき、また歩き出す。見上げた信号機がせかす。 ますけど構わない、君の言葉の熱行き交う交差点、忘れないこの鼓動を。外国のことじゃない、特別なことじゃない、そして寺は言った、やるべきことがある、リアルな自分でいい、曲は愛も変わらずかっこいい、不要不急レーテル貼られても、ただ世界が危機にさらさ、進んではつまずきでも止まらない、言葉を失った鳥たちよ、断絶の傷、愛の言葉、叫ぼう叫ぼう、
テイラーが言うには。聞いていただきました、ありがとうございました、このテイラーが言うには今ね配信準備中なんです。ようやく曲ができて配信準備中で、配信始めましたらツイッターでも告知をしますので、ぜひチェックお願いします。ツイッターのアカウントは、すべてアルファベットでユミコスペースを開けて FM、ユミコスペース FM で検索をしていただくと、赤いワンピースにギターを持った私が出てきますので、そこでいろいろと告知をしていきます。テイラー配信したらぜひ聞いてください。今ね、4月から毎月1曲ずつ配信してるんですけれども、配信に伴ってこう1曲につき1枚ジャケ写、アートワークを作るんですよね。でこれが私結構楽しくって今ねすごくハマってます。なんか前フルアルバムを作った時は10曲に対して1枚しかね、フルアートワークがないんだけれども、今回シングル曲にしたので1曲につき1枚あるので、こう曲のイメージに合わせて自分で写真を選んだり録音入れたりとかして、思わぬ私の楽しみになっています。はい、ということで、次もう一曲いきたいと思うんですけれども、久しぶりじゃないです、毎月やってんだから、今月も、弾き語りをしたいと思います。チグハグなの2人という曲、これまでも何回か聞いてもらったんだけど弾き語りを始めたので聞いてください。はい、違うな、いきます。靴下、シャープ ありがとうございました。ちょっと間違っちゃったりしちゃったけれども許してください。ちぐはぐなの2人でした。今日番組でオンエアした曲、ホームページと YouTube チャンネルにアップしています。ホームページはこの番組と同じタイトル、ユミコボイス風のように、前半は英語でユミコボイス、後半は漢字とひらがなで風のようにです。そして YouTube はユミコチャンネル、英語でユミコ、カタカナでチャンネルです。こちらの方にですね、今日の曲アップしておきます。でさっき言ったね、その毎月1曲ずつ配信リリースしていますというお話なんですけれども、ユミコチャンネルの中に心象風景2っていう、再生リストを作ったんです。でここにですね1曲ずつアップしておりますので、ぜひぜひチェックをお願いします。それから告知をさせてください。はい、弾き語りをちょっとね、いや、まあ、ライブをねちょっとやって 行こうと思ってます。復活してるんですねライブはね。この間4月30日に実は新宿のあけぼの橋でも歌ってきたんですけれども、次はですね6月14日板橋のファイトというライブハウスで、夜7時から、歌ってきます。それから7月16日、これも夕方かな、ちょっと時間がまだ決まってないんですけれども、高田馬場の音楽室 DX、ここでですね弾き語りプラスギターのサポートと一緒に歌ってこようと思ってます。でバンドの方もおかげさまで新しいパーカッションが加わりましたので、秋にはバンドライブもやりたいなというふうに思っています。はい、そろそろお別れの時間なんですけれども、行きつけの美容院がありまして、で若い男性アシスタントがいるんですが、彼がこの間パールのネックレスをつけていたんですよ。パールのネックレス、真珠ねといっても、そのなんだろうな、お母さんがつけてるようなクラシックなものではなくって、こう変形パールでね、こうちょっと鎖がついていて、すごく可愛くって、こう色白で金髪の彼にすごく似合ってるなって私思ったんです。また話は変わり、AI の話が最近よく出てるじゃないですか。で AI にかこうイラスト描いたりとか曲作るとか、そういうクリエイティブな分野でも AI の活用が広がるじゃないかみたいなことをね、言われてるんですけれども、ある番組で AI にね、経営者の絵を描いてくださいって言ったら、全員男性の絵を描いたんですよ。しかもなんとなく欧米系の白人みたいな。そして看護師の絵を描いてくださいって言ったら、全員女性だったんですね。なんかやっぱり AI って過去のね膨大なデータに基づいてるから、やっぱりこうステレオタイプなんだなって思ったんですよ。だから今の日本の若者、男の子を描いてって言った時に、パールのネックレスをつけてるような男の子はもしかしてまだ描けないのかななんていうふうに思いました。そう思うとね、私たち人間の感性とかおしゃれとか行動とか、そういったものが私たちの未来をもっともっと広げるし、私たちの未来の選択肢を増やしてくれるのかなと思ったりしたし、 AI が将来どんなイラストを描くのかというのも私たちの行動次第なのかななんて思ったりしました。ということで、最後はオリジナル曲私の夢でお別れです。次回は6月9日金曜日夜7時から、また元気に皆さんとお会いしたいと思います。ではね、バイバーイ。